要求职。私が父によって生きるように、私を食べるものも私によって生きる。58節、これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んで、先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べるものは永遠に生きる。この教会でヨハネ福音書を毎週学んでおりまして、6章には特別なことが書かれておりますので、本庁はそれを取り上げまして、生産にかけましてこの話を申し上げてみたいと考えております。6章をお読みになりますと、命のパンという言葉がいくつも出てまいりましたり、天よりのマナという言葉も出てまいりました。初めに読んでいただきました旧約聖書の出エジプト記の16章のところにありますのは、昔のイスラエル人がエジプトを脱出してシナイ半島で放浪の生活をしておりまして、食べるものがなくなって神がつぶやきましたときに、夜露とともに天から下るところの小さいものがありまして、一体これは何だと言ったのがマンナーという言葉だそうであります。それでそれを後の時代までマナーと呼ばれておるのでありますが、そのマナーは天から下って40年の間降り続きまして、そうしてイスラエル人がパンと代わりにそれを食べて養われたのであります。それで、マナというものとパンというものは同じように言われておるのであります。それでこのヨハネ6章に書かれておりますことは、ヨハネを書いたヨハネ福音書の著者が、キリストが残された聖餐の聖晩餐の儀式を念頭に置きながら書いたように思われるのでありますが、なかなか読んでおってもわからない。それで、ここには聖餐の深い意義が語られていると思うのでありますが、意義というのはその意味が隠されておって、それがよく深く思ううちに開かれて分かってくるというのが意義でありますが、そこには、そういうものがこの第6章には込められておりますので、どうかこれをお読みになるときには意味が隠されている意味が分かるまで何度も何度も読んで味わっていただきたい、そういうふうに考えるのであります。それでそれについてはいくらかの他の聖書の場所と比べてみて、いくらかの手がかりになるところのものがありますので、それを頭の中に入れてさらにこれを読んでいきますと、イエスはこのところでこういうことを言おうとしていられるのだなということが見当がおつきくださるだろうと思うんだ。 その手がかりの第一は、キリストが洗礼をお受けになりまして、それから荒野に入って40日間悪魔の試みを受けられたということが聖書の初めに書いてある。初めと申しましても、マタイ4章、ルカ4章、マルコの1章にそういうことが書かれておりまして、その時にまず第一に悪魔がキリストに伝えかけ、またキリストを試みた言葉は、ここに石がゴロゴロとしているが、この石を変えてパンにしてはどうか。キリストに迫りました時に、キリストは、人はパンの身によって生きることができない、神の言葉によって本当に生きると、キリストはそこで言われたのである。そのことが第一。それから手がかりの第2は、フィリピの信徒への手紙の2章の7節8節というところを見ますと、そこにはキリストご自身がご自身を虚しくされまして、そうして死に至るまで、十字架の死に至るまで父の神の御旨に従順に従われた、そういうことがそこに書かれておりますが、信仰の心というものを語っていると考えるのであります。そのもう一つの手がかり、第三の手がかりは、ヨハネ福音書の15章のブドウの木と、そのブドウの幹と枝との関係であります。そこでキリストは、父なる神は農夫であって、私はブドウの幹である、そしてあなた方は幹につながっているところの枝である、で私に連なっている限り、その人は生きていくし実を結ぶということをキリストは言っていられる。これらのことを手がかりにして、またお考えになりながら16章を繰り返しお読みくださると、そこからこの聖餐ということを私たちは 毎月第1の主の日に受けておりますけれども、その深い意味をお悟りくださるだろうと思い、また願うのです。キリストは、私を喰らう者は決して滅びることはないとおっしゃったのである。どうしてご自身をパンに例えておいでになるのであります。パンというのは日本で言えばご飯であります。それで命のもとであります。それで神はご自身のうちに命をお持ちになっておられますが、主イエスの中にはその神と、神が使わされた主には人を生かすところの命が、主にはあった。しかもその命は人を生かすためにキリストが持っておられたということを、私たちはこの6章から受け取るわけであります。他のところで、私は道であり真理であり命であるとキリストは言っておられますし、また私はよみがえりであり命であるとキリストは言っておられるのでありますが、イエス・キリストを私たちは救い主として持ちますために、神ははるかに彼方にある私たちと縁もないような遠いところにおいでになる方ではなくて、イエス・キリストという方によって私たちの近くにいてくださるというところの神を私たちは信じておるわけである。そのことが第一、命の源であるところの神ということ、また主イエスということを語るわけであります。その次は、パンは命のことであるということを私たちは知るのである。パンには栄養として必要なものが全て含まれているそうであります。それで、私たちはいろいろものをこの この分は食べておりますけれども、今の人間は無限に欲望がありまして、無限にいろんなものが供給されるものですから、だんだんイカモノ食いのようになりまして、本当の命の役に役立たないものまで、その自分の欲望に惹かれて垂れておるのであります。ダンテという信仰の詩人が12世紀におりまして、彼は地獄編という天国、煉獄、地獄というものを書いておりますが、その地獄編の中に退職罪というものがあります。でその退職罪というのはどういう何かというと、今のその退職をしておるところの人の心理を語ってそこに持ち込んでいるのでありますが、それは食べても食べてもお腹が空いて、それでもう絶えず食べている、そういうふうなことがそのダンテの神曲の中には出ておりますが、これは今日の飽食時代の私たち日本人の状態であります。本当に必要なものはそんなに多くはありません。それで昔の人は、パンを食べればそれで自分に栄養が与えられると信じて、パン食の人々はそういうふうにしてきたのであります。日本人で言いますならば、他のいろんなものは食べて食べ回るけれども、どれにも本当の満足はなくて、結局はことにこのようにお米が少なくなると走り回るというふうな具合で、米の何とかして米の飯を食ってみたいとこう思うようにですね、そこに本当の求めがあるのであります。それである料理をする人の言葉を聞いておりましたところが、その料理というものは材料をとなるものに一度死んでもらって、それを命のもととしていただくことになっていると料理人が言ったのを私は聞きましたけれども、イエス・キリストは十字架にかかって死なれたけれども、そこに命のもとがあるということを何か暗示しておるように思ったのであります。それで私たちは主イエス・キリストを信じているということは、私たちの命のために、本当に生きるために、また私たちの生活が本当の祝福のうちにあるために、イエス・キリストにはすべてのものがことごとくイエス・キリストには備わっている。それで考えてみますと、救い主、助け主であるところの主イエスと私たちの関係を見ますと、私たちは自分の嵐の日にも守っていただきました。心に渇きを覚えるときに川の水が流れるように私たちの心は満たされました。また身を焼くような熱より私たちを守るために岩をとなってくださったのが主イエスであります。また罪に汚された身を清めてくださるのもイエス・キリストであり、弱り果てた者には勇気の源となり、無知なる者には神の知恵の源になるのがイエス・キリストであります。それで私たちの本当に生きるために必要なところのものを満たしてくださるのがイエス・キリストであります。そしてイエスは求めをそうすれば与えられると約束していらっしゃいまして、祈りに応えて私たちを生かしてくださるところのものがイエス・キリストであります。でそのことを思って、私は命のパンであると言われた言葉に重ねてお考えいただきたいと願うのであります。その次に、この私は命のパンである、私を取る者は決して滅びることがないと言われたこのイエス・キリスト に私たちはどういうふうにこのイエス・キリストを信じてよいのか、同時に私たちは聖餐式を受けます、聖餐を受けますときにどういうふうに心得てそれを受けるべきかということを考えていただきたいのであります。イエス・キリストは私たちにただ形式だけでなくて、体だけでなくて、心でイエス・キリストをかみしめるようにこの御言葉の中に6章には言っていられるのであります。茶の湯というものがありまして、私は茶の湯なんていうものは知りません。至ってそういうことに疎い人間でありますけれども、時々、自分のところで抹茶を買ってきて、お湯を注ぎまして引っかき回して、なんだかしゃれたような気持ちになって飲んでいることがありますけれども、形式なんてことは一切知りません。ところが茶の湯ということを私は考えてみますと、これは千の利休から始まったことでありますが、その千の利休の身内のものにキリスト信者がいたように思われます。そうして今日私たちがその伝統を受けておりますカトリック教会のミサというものに出していただきますと、なんかそこに茶の湯とよく似たような形式を見ておるのであります。今の茶の湯を稽古しておるところの人々は外の形ばかり稽古しておって、あの時にはこういうふうに座ってこういうふうにお辞儀をして、そうしてこの次のところに移していくんだというふうな形式上のことばかり考えておりますけれども、本当はその茶の湯の心得というのはそういうものであろうかと私は疑問をそのことについて持ちます。それは茶の湯をに預かりながら本当に深いものを考えるというところに、本当の茶の湯を受けるところの人の心というものがあるのではないでしょうか。素朴な心になってみたい、人に対する人と自然に対する深い愛情をそのお茶を一服いただくうちに考えるとか、また私たちの命の在り方を考えるというふうなことが本当の茶の湯の精神ではないであろうかと私は考えるのでありますが、主の御言葉あるいは主イエス・キリストの残された聖餐というものに私たちは預かるたびに本当に深く噛みしめて考えなければならない、こういうふうに思います。昔、アベラールという優れた修道士がいまして、小説じゃありません、そのアベラールが書いたものが今日も残っておりまして、アベラールは教会から破門をされたところの一人の修道士であります。それで今日アベラールとエロイーズという書物が残っておりますが、その中に、アベラールという大きいその偉い修道士はいろんなことをそのエロイーズという人に出した手紙の中に書いております。でその手紙の中にいるのには、主の言葉と聖書の主の言葉を私たちは読むときにはただ読んではいけない、面白い例えを彼は言っておりまして、聖書の中に食べていい動物と食べて、いけない動物がある。で、具体的に言えば牛の肉だの羊の肉を食べてもいいけれども、豚の肉を食べて、いやその馬の肉を食べてはいけない。でそれは何のためであるかといえば、反芻する動物と反芻しない動物に分けておって、 そして食べていいところの旧約聖書にそれは出てるんですね。そして食べていいところの動物は乾燥するところの動物、牛もそうでありますし羊もそうであります。いっぺんお腹の中に収めたものをまたこう出してまた噛んでまた噛んで、牛には4つの胃があるというものであります。それは実はキリスト信者のために書かれているものであるとアベラールは言うのです。それは神の御言葉を聞いてよく噛みしめて、その神の御言葉を味わって、それをお腹の中に入れたらまたそれを反芻して、何度も何度もこう繰り返し繰り返し反芻して食べていくうちに身になって消化されていく、消化されて身になっていくということを言ってるんだと、その修道士は、昔の修道士はその手紙の中に書いておるのが残っております。それで私たちはこの聖餐式で聖餐を受けていただくために、たびに主の御言葉を読みますけれども、その時に私たちはただ聖餐を何の意味もなくただこう受けて、そしてやっても何の力にもなる。聖餐というものに預かる時には私たちは、この小さいパンを食べ少しのブドウの液を飲む時に、私たちは主イエスが何のためにあの生涯をなさったのか、主の十字架の苦しみというのは誰のためであったのであるかということをですね、私たちは心の中で、口の中でパンをかみしめると同時に、心の中でしっかりとイエスの想像を、もっともっと想像、心の想像を広げて、その主イエスのことを深く深く思いながら聖餐に預からなければ、パンをよく咀嚼しなければ身につかないと同じように、私たちは本当に主イエスキリストをかみしめるばかりに思うというところに、本当の聖餐の意味があり力があるのであると思うのであります。同時に私たちはキリストに対して敬虔な態度をとり、愛を込めてキリストのことをその時に瞑想するところも実に深い機会であるとどうかお考えください。それで私たちがイエス・キリストによって救いを受けて、十字架のと復活の主の中に私たちが包まれていると考えることは、何という力強いことであろうかと、私たちはそこでしっかりと感謝の思いを持ってこれに預かってもらいたい。私は英語の中で、いろいろな感謝の言葉がありまして、ありがたいと言ったけど、日本人はみんなサンキューと言えばいいと思って俺を述べありますが、サンキューだけがありがとうではありません。I obliged to you って言って言いましたら、 obliged to という言葉を使いますと、もう何もかもあなたのおかげでございましたという時に、 I obliged to という言葉を言うと、おーノーノーって向こうはびっくりしてっていうぐらいですね、その幅のある言葉。もう一つ私は英語の中で好きな言葉はアプリシエイトという言葉、 I appreciate you と、何かを親切をしてもらったときに、ただ親切の形だけがありがとうというのではありませんでして、あなたを私は味わいますという言葉が、アプリシエイトというのは味わうという言葉である。 I appreciate you という言葉は、あなたしみじみとあなたのお心を私は自分の心の中で味わっておりますと言いますと、向こうも大変恐縮してやむと、それほどのことはなかと言いまして、答えてくれる、そういうふうなことでありますが、私たちはこのことを考えてみますと、 生産の時に本当に主イエスご自身の私たちが味わうという思いになって、もちろん精神的なものでありますけれども、本当にそういうことで、それが生産に預かるということであると考えるのであります。そしてそこで私たちの心を本当に主イエスに向けて主を救い主として受け入れた時、その時から私たちは苦難に対するところの力を与えられてくるわけであります。主イエスを本当に信じて噛みしめるばかりに主イエスキリストを、また喰らうばかりに主イエスキリストを思うことによりまして、私たちは本当に力あるところの信仰生活をすることができるのではないでしょう。健康を保つために人は夢中になって今おりまして、いろんな薬を飲んだりいろんなことをやりますけれども、そして、この健康を保ったり健康を損ねたりしておりますけれども、私たちは心と魂の健康のために本当にキリストを求めていただきたいと考えるのであります。それでキリストのおかげで私たちは今日愛に生きる道も示されている。一人の家庭のが一つの家庭がありまして、そこに、精神障害を持つ長女で、精神障害を持つ方がありました。でそうしてその家庭を訪ねて、行きました時に、そこに体の小さい、女の方が座っておりました。年はもう30か40になるのに、まるで、若いお嬢さんのような顔をしておりまして、黙って、お嬢さんに私は会ったことがあります。その時に信仰のあるところのお母さんが私にこういう話をしてくれました。この一人の、この私たちの長女は精神障害を持っておるので、何のこともできませんけれども、この人は祈ることができるんです。それでその人の祈った祈りは本当に神様が聞いてくださるんですとお母さんが言いました。これは実に精神障害なんかを持って辛いところのある子供ですけれども、この人は本当に純粋な人で、そしてこの人の祈りは実に恐ろしいほど神様が聞いてくださると信じておりました。そしてその精神障害を持った方を中心にして家は、本当は回っているんです。そしてその人のためにみんなが愛することを、愛しなければならないということを教えられる。そしてみんながお互いに愛し合い助け合うということは、その一人の長女の、精神障害の長女の方のために家中は本当の意味において生かされているということでありました。私はこういうことを考えますと、イエス・キリストを愛して感謝をして、そして自分に与えられた運命を本当に喜んで受けている、その心の中にキリストは働かれると信じているのであります。それでその次の問題は、主を心の中に迎えるために、主ご自身はご自分を命のパンとして私たちに与えていてくださるのであります。6章の初めのところをお読みになると、そこで5000人にパンを与えられた記事がありますし、それから嵐に襲われて守っているところの弟子たちに主が海の上を歩いてこられた奇跡のことが書いてあります。それで物理的にどういうふうにしてそういうことができるんだろう。これ少年が2つのパンと5つの魚、2つの魚と5つのパンを持ってきたのを、キリストは人々を青草の上に座らせて、そうしてその人々に分けられると5000人が満腹するだけ分けられた。 そして残りのをこの拾ってみたら十二の籠に満ちたといって聖書に書いてありますが、こういうことはマジックかなんかでやられたんでしょうかというようなことを見るところがありまして、物理的にこういうことができるとも私たちは考えませんけれども、また海の上を歩くという時にそんな奇跡が果たしてあるんでしょうか。キリストが本当の肉体を持っていられたならそんなことはありえないでしょうっていう、皆さんそうお読みになった時のお考えになるに違いないと思うけれども、本当のことというものは私たちの想像でするようなことが行われる、それは物理的にそういうことができると考えているのではありません、とてもそういうことはありえないと思うようなことが信仰によって実に多くの人々が5000人と言わず1万人と言わず多くの人々がその生活を変えられていくということは何であるか、私たちも生涯で嵐があったようなひどい目に遭った時に私たちはもうそこで難破してしまうかと思うような時に、私たちはイエス・キリストを知っておったがために私たちはそういうことに耐えてそうして救われてきたという経験は私たちみんな持ってるんです。でそれが本当の奇跡ではないでしょうか。奇跡というのは物理的に何かされたということは奇跡だった人は言いますけれども、それはむしろ心の経験であると言った方がいいと思う。それで、そういう事実があるということを私たちはこの神に預かるたびに、知らされるわけである。もう一つ最後に、申し上げましょう。6章の31節をご覧になると、彼は彼らに天からのパンを食料として与えられたということが書いておりまして、これは初めに申しましたマナのことを言っているのである。それでこの私が与えるところのパンは昔のマナのようなものではないとキリストは言っておりまして、主イエスキリストはここのところで本当のものというのは私自身であると言われるので、そのお言葉の中には主ご自身が現れておるのだ、最も純粋なそして本当にこの味のあるところの、しかももう心を満たされるところのものは主ご自身であります。主イエス・キリストであります。そして主は天から下って来られた方であると、その6章はたびたびそのことは言っており、6章の31節以下をお読みになると繰り返しキリストは言っておるのであります。それで人間というものは考えていますと、お互いにあなたはそうで私はそうじゃありませんということを申し上げるのではありません。私もそうであると自分で心を打たれるわけでありますが、人間というものはなんと機微なく欲望が深くて、そうして利己的でなんとも心のねじけた罪人であろうと自分自身それに思わされるわけでありますけれども、それでいいのであろうかと私たちは考えると、それで満足なのかというと、世の中には自己利己主義で俺は満足してるなんて短歌切る人がありますけれども、その人は本当は心の奥底でこれであってはならないと思っているのだ、世の中にもっと真実な純真なそしてもう本当に心を満たされるようなものがあるに違いないと人間というものは、パウロという人は我らの国籍は天にあると言いました。そしてその私たちが天を忘れて地上のことで満足しようとしているのでありますけれども、本当は私たちは満足できない、本当の満足というのは私たちがイエス・キリストを信じてイエス・キリストにとらわれるまで本当の生活の喜びというものは得ることはできなかった。 どんなに私たちは飽食をしても満足することはない。しかしながら私たちの心には永遠なものを思うところの心を神は与えておいでになりまして、そして主イエスはこのような私たちに同じような人間になられ、そして人間のあらゆる矛盾と悩みを知ってくださって、そして同情をせられて、そのために自分の命を与えて、私たちに私たちの本当の世界というものは永遠の世界であって、天こそ人間の本当のふるさとだということを知らせていてくださるのであります。それを私たちはこの生身の時に知らされるわけであります。これらのことをどうぞお考えいただいて、今日これから聖餐式をいたしますけれども、聖餐の中で深く深くこれらの主イエス・キリストのことをお思いくださって、聖餐に扱っていただきたいと願う次第であります。全能なる神様は主イエス・キリストにあなたご自身を表すようにこの地上にお使わせくださいました。私たちに救いをお与えくださいました。主イエス・キリストは私たちと同じ人間の姿になられました。そうしてあらゆる苦しみを経験されました。また人間の生きているところのいろんな矛盾をそのままにご自分にも経験されました。そして最後に十字架に向いて命を私たちの救いのためにお与えくださいました。私たちはそのことによって今日まで主を信じて生かされてまいりまして、あらゆることを通してあなたの恵みの深さを知らされまして感謝を申し上げます。どうかこの主の恵み深く思いながらこれからの聖餐に預かることができますようにお導きください。主イエス、今日はまた我々の教団に属するネアガラ教会のために祈ることを許されております。その教会により今日大きな恵みが与えられますように、また共にあなたご自身を宣教する喜びを持つことができますようにお願いをいたします。今日あなたの前にありますところの我々の愛する兄弟姉妹たちをどうぞ守り守って、この1週間我々のために命をお与えくださいました主を思いながら、あらゆることに力づけながら歩むことができますように、兄弟姉妹たちを豊かにお恵みください。主イエスキリストの名によってお願いいたします。アーメン。262番のお参加を歌っておりますうちに、どうぞ聖餐に参加の方は前にお進みください。今日の拝観は大塚長老と溝口長老にお願いをいたします。262番 ろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて偽のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その身によって自らに裁きを招くと勧められております。あえみて各々の罪を深く悔い改めたいと思います。しばらくは何名の目標をいたしましょう。主はこのようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かるものと共に受けていただきます。キリストの体と血とに我々が預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たびたの日を待ち望みたいと思います。聖餐についても聖書の御言葉を言ってください。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるパンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この姿にそれによって来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈ります。天の父よ、御子イエスキリストの苦難とし復活と昇天と覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒とを祝し、これを聖物してください。主にすごい命に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊とともに支配される全能の父による全額栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負うて苦労しているのは私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったことにこの世を愛してくださった。それは一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵みに深くことを味わう。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなた方のために主は命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わいました。